ロンドン発英語よもやま話。
はい、今週も Your Life in 5 Minutes のお時間がやってまいりました。先週、先々週に引き続き、ルーマニア出身のお友達、オアナさんにお越しいただいています。Hi, オアナ。
Hi, Rie. Hello to your listeners.
皆さんこんにちは。ということで早速始めていきたいと思いますけれども、 I would like to ask you about your experience in school. Was English always your compulsory or any other languages?
Yes, so in Romania we teach at least one foreign language, but usually two. When I was growing up, English was definitely on the rise. So I would say that after theRevolution in Romania in 89, the interest in English has grown exponentially, and the amount of time put into learning English specifically has grown a lot. Mm-hmm. Second to that, there's actually a couple languages that are being taught quite widely in Romania. Mm-hmm. As you know, Romanian is a Romance language, so mm-hmm. Derived from Latin, that is, and French, Spanish, Italian, Portuguese are quite related, quite easy for us to learn. Mm. Historically, French used to be the main language taught in Romania. Mm. We were very much a French-orientated language, sorry, a French-orientated country between the two wars. A lot of our intelligentsia, a lot of our youth went to France to study. Mm-hmm. So when they came back, you know, French was used widely.
Yeah.
Even a French-speaking high school or college in Bucharest. And there were loads of sort of famous people that came out of that place. But also Italian and German. Mm. Not Russian as much as people might think.
Mm.
People think that Russian is a sort of widely spoken foreign language in Romania. It's not.
And no.
It was taught for a very short period of time. Oh. My mother was one of the people who had to take the language in high school. She doesn't remember a word of it.
Oh, really? That's so interesting. 私、ルーマニアって東欧の国というイメージだったので、私だけではないと思うんですけども、ロシア語が外国語としては教えられてたんじゃないかなっていうふうに思う人が多いけど、実は違うっていうふうに今、オアナさん言ってました。で、ルーマニア語は、実は東欧にありながらも、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語といった、まあ、ラテン語系の言葉ですね、になるので、特にフランス語とかはよくというか、英語がメインになる前は教えられていて、フランス語がわかる人が多いよっていう話でしたね。私、お仕事で昨年、ルーマニア、ブカレストに行くことがあったんですけども、その時、道でちょっと迷って、そう、行き交う人を止めて、ちょっと迷ってしまったんで教えてくださいとかって、英語で言ってもなかなか通じなくて、もうかなりサバイバルなフランス語で言ったら分かってもらえたみたいなことがありましたね。I remember when I visited Bucharest last year, I contacted you, didn't I? And then I got lost. And I don't know if I told you, maybe I did, but anyway, that I had to stop a complete stranger as well. To them, I was a complete stranger.and a foreign stranger, but I was trying to tell them that I got lost and this is where I want to go. And when I was trying in English, a few of them were looking at me like, I don't understand a word you're saying. And I tried with my very survival, very basic level of French, and then they understood better.
Mm-hmm.Yeah, that would be because the languages are just so close and they're used to sort of picking up anything that is similar to Romanian much easier. But I think it's a generational thing. So anyone who's sort of my age or your age, they would know English quite well. Maybe not, you know, perfect grammar or good accent or anything, but definitely a basic enough use to be able to tell you, you know, go straight, turn left.That kind of thing.
Yes.
But I would have thought it's a generational thing. So, yeah.
That's really interesting. It was a good experience for me. Very interesting experience.
I was just going through our messages the other day, and I found that I gave you a couple of routes to try out. I don't know if you had any time to do that, but...
I didn't. I really wanted to, but I couldn't. And I'd love to visit countryside next time.
Oh, definitely. Let's do that.
Yeah. Oh, we can do it together.
We should do it together. Definitely. Oh. Visit the mountains. We have to plan that.
Yes. I think I Googled it and then, saw some pictures. Awesome. Really.
Beautiful landscapes. Definitely go to Romania for the castles that we have. We've got a couple of interesting castles with interesting legends.
Yes.
Your followers might know about.
Yes, Bram Stoker.
Absolutely.
No, not that one. That one, yes.
Well, yes. He popularized the sort of history of Dracula.
Oh, yes, of course. I'd love to. But I hope it's not too cheesy for you.
Well, when I was growing up, I thought it was. But now I understand the idea of tourism a lot better. So it makes sense. It's fine. It's not cheesy.
Ah, okay. Cool. ルーマニアといえば有名なお話がありますよね。ブラム・ストーカーのドラキュラ伯爵のお話が有名だということで、それにちなんだお城とかもあるので、今度は、前回行った時はお仕事だけだったので全然見られなかったんですけど、田舎とかにも行っていろいろ見てみたいっていうふうに言ったら一緒に行こうって言ってくれてですね、観光客がどうしてそこに行きたいのかも今は分かったので、もっと若い時は、またドラキュラかっていうふうに思ったけれども、今だったら一緒に行っても楽しいかもしれないっていう話ですね。Okay, I'm really looking forward to it. We should start planning.
Absolutely. Yeah, let's do that. Once we finish the podcast, we'll start planning our trip to Romania.
Okay, we'll do that. この番組の収録が終わったら、早速プランニングを始めようということになってます。それではお時間が今週参りましたので、来週ですね、オアナさんに登場いただくの最後になるんですけれども、今週はここまでとなります。それではまた来週。See you next week.
See you next week. ではまた。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。前回からの持ち越しのお話なんです
ね。はいはい。
前回からの持ち越しのお話も含めて、ちょっとここで、お話ししていきたいと思うんですが、
はい。
前回のね、花さんと話してた時の、その、より多くとか、よりよく。
あ、そう。
本当は日本語として、お座りが良くないなっていうお話。
そう。だからそのまま形容詞が、英語が形容詞だからそのまま日本語も形容詞にしちゃうと、こう、訳文調と言いましょうかね。になっちゃうことってあると思うんです。
おっしゃる通りですね。私ブログで書いた気がするんですけど、日本で英語を習うときに翻訳法っていうんでしょうかね、先生に当てられて英語の文を日本語にしなさいと、その時に訳していた、習慣、その語調みたいなのがあって、そのまま翻訳の仕事をしてるんじゃないかなって思う時があるんですよ。花さんの文章なんか見ててもそういう感じじゃないですもん。
ん？そうですか？
授業で英語のね、学校とか大学とかの英語の授業で、はい、これを、この文章を、日本語にしなさいって言われた時に、意味を取るために、ちょっとカクカクした。
そう。
で出すじゃないですか。
そう、カクカク、すごくいい表現、カクカクしてる。
ねえ、なんか。
出る。
そういう感じじゃないですもん。さすがプロの翻訳者さんだなって思います。
この前ね、私、試合の人にちょっと頼まれて、なんかこう、ボランティアの方が翻訳した、途中まで翻訳した翻訳を引き継いだっていう経験があるんですよね。
はいはい。
で、そしたらなんかね、やっぱり、私の印象ではすごいカクカクしてたんですよね。で、 で、カクカクしてても読めればいいんだけど、
うん、
一回さらっと読んだ時にスッと意味が頭に入ってくるのかなって思ったんですよね。
そこものすごく大事ですよね。
うん、
うん、訳したじゃんっていう感じじゃなくて、
そうそうそうそう、
何が言いたいんだろうっていうところをつかむようにして、それが出るように訳すっていうのが大前提ですよね。
そう、なんかすごい雨が降ってきたんですけど。
イギリスもずっと雨ですよ、ここのとこ。はい、はい、どうぞ。
そうですか。なんかね、やっぱりそこが、プロは、一回読んでさっと分かんないと、ダメだと思うんですよ。で、意味が、何回も読まないと分かんないのは、なんていうかな、それこそ、翻訳帳っていうか、発想とかがね、英語に引っ張られてるから、分かりづらいっていう部分もあると思うので、ね。で、その一手間かけるところが、プロの翻訳者じゃないのかなと、私は思うんです。
うん、そう思います。有名な、アメリカならアメリカの英語の作品を、出版された時に訳した人がいて、その訳と何十年経って、今また訳し直す。訳し直すって言うとなんか前のが間違ってたように聞こえるかもしれませんけど、全然そういうことじゃなくて、時代背景、こちらのね、受け手の、いろいろ社会が変わってきて、時代が変わってきて、訳し方がすごく変わるっていうこととか。
あるある。
あるんですよね。
あるある、すごくある。
まさに、ここかな、とか、
聖書とか何回も翻訳し直されてるでしょ？
はいはいはいはい。
内容同じなのに。
それによって、
時代の、
少しずつこう意味合いが変わってくるとかいうことは聞きますけど、ね、だってそれだけで一つの学問になってるじゃないですか。
なってるなってる。
なってますもんね。それだけに奥が深いわけなんですけど、翻訳の場合は書き言葉だから、日本語でも同じ単語でもカタカナで書くのか、ひらがなで書くのか、漢字にするのかとかで印象がすごく変わったり、この辺なんかは花さんにとってものすごくこう色派で、ものすごくこうベーシックな話だと思うんですけど、
ね、いやいやいやいや、でも本当ね、印象全然違うでしょ。そこがなんか他の言語にないところなんですよね。
確かに。
でしょ？
字面を変えるっていうことはあんまりないですね。フォントを変えたりとかそういうのはあるでしょうけど。
でもなんていうかな、同じ言葉でもひらがなで書く場合と、カタカナで書く場合と、漢字で書く場合とでは、全然印象が違うっていうのは、本当にこう、日本語独特っていうかね。
そうですね。通訳の場合は話し言葉なので、しかも、同音異義語が多いじゃないですか、日本語は。で、漢字の熟語とかだと、読んだときはものすごく効率よく意味を伝えられると思うんですけども、このまま話されるとですね、カタカナにしか聞こえてこない時があるんですよね。よく知っている言葉だなと。
わかる気がする。
わ
か
ってる。そうなんですよ。例えばすぐに思い浮かびませんけれども、医学用語とかって漢字がすごく多いじゃないですか。そういうのが並ぶと漢字が想像できなかったりするんですね。すごく一般的な用語ではなくて専門用語で、動詞であっても名詞であっても漢字がゴロゴロ並んだとすると、今言ったこの言葉の、どういう漢字が当てられてるんだろうとかによって、選ぶ英語が変わりますよね。言葉がガラリと変わってしまうから、それが想像できないと困る時がありますけどね。当然私たちがアウトプットした時も一緒だと思いますけどね。 だからとってもサクッと言えていいんですけど、漢語が並ぶと分かりづらくなるんですよ、うんう
ん、あ、それで思い出したんですけどね、
はい、
なんか英語を日本語に翻訳するときに、なんかこう漢語をこうやたらこう使うの好きな方っていらっしゃるんですよね。
おお。
で、そうするとすごいカクカクした印象になっちゃうなと私は思ってるんです。で、多分なんか英語と中国語ってこう日本語よりも近いっていう話を聞いたことがあるので、その影響もあるのかなと。
ああ、なるほど。なんか、こう、すぐに思い浮かばないですけど、
うん。
なんでしょうね。仰向けって言えばいいのに、両替でしたっけって言って。
うん。
うん。うん。うん。うん。とかの方が分かりやすいんだけれど、
うん。
ちょっと、ど忘れしましたが、なんか、専門用語があるんで、サクッとすぐ言えないですね。またこれがね、英語なら英語にするとラテン語だったりとかして難しいですけど、うん、これも読めないみたいな感じ。ということはですよ、極端な話、
うん、
日本語から英語に訳すときは、中国語みたいな、昔の中国、漢語なので、いわゆる今の中国語ではないにせよ、他の言語で日本語になっていて、うん、そこから英語にして、さらにラテン語にしなきゃいけない。帰りもそれをやるってことですよね。で、私思って、うん、もう顎が
ぐーっと。それは偉い大変。
結構あります。だから翻訳の人なんかは特に、その字もね、うん、全部それ合わせなきゃいけないでしょうから。
そうですね。
うんうん、そういうところ間違えられないから大変だなと思いますけどね。
あの、うん、作者さんの思いを汲み取って翻訳できればいいと思うんですよね。
うんうん。
汲み取るのがなかなか難しいと言いましょうか。
わからないときってないですか？聞いてて。これ。
ありますよ。わかんない。って、もう最後の最後までこれでいいのかなって。思いながら
翻訳する。やっぱりありますか？
ありますよ。ありますよ。あと、まあ、逆にね、もうこの人はこの調子で行こうって、もう最初にすぐにバシーンって分かるときもありますけれども。
日本語から訳すのであれば、
うん、
これだって思える訳文が出てくるかどうかというのは、ちょっと脇に置いたとしても、
うん、
日本語の元の文の方は意味は分かるじゃないですか。
分かる分かる。うん、
けれども英語の場合は私たちにとって外国語なわけだから、
そう、
スルッと訳すというかスルッと理解できるところと、この一文は何を言いたいのかわからないみたいな、
うん、あとね、すごい単純ですけど、うん、愛って言ったら、うん、それを僕って訳すべきなのか、うん、俺って訳すべきなのか、私って訳すべきなのか、それによっても全然、
うん、
ね、雰囲気変わってきちゃうんですよね。
そうですよね。たくさんありますよね。うん、私とか、私。
そう、それを翻訳者の裁量に任されてるわけですよね。そう。
翻訳者が、例えばその物語、うん、物語なんだとして、
うん、
その人をどういうイメージで見たかによって、変わってくるわけですよね。
そうなの。だから翻訳者の色眼鏡がフィルターになってかかっちゃうんですよ。
そうですよね。赤毛のアンは私だったのか、私だったのか、
うん、そうね、
オラだったのかみたいな。だから全然印象違いますよね。
そう、だから責任重大なんですよね。そのまんま、あの、読者さんにはそれで言っちゃうからね。
うん、
だから一語決めるだけでもめっちゃ時間かかるときありますよね。
これは責任重大ですね。確かに。
本当ですよ。
そうだと思います、お時間もありましたので、またちょっと翻訳のお話、翻訳と通訳 も絡んでくるんですけれど、次回に持ち越したいと思います。それでは今週はここまでで、バーイ。
バーイ。
今回のよもやま話いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ E メールにてメッセージをお送りください。メッセージはツイッターでも受け付けています。 ツイッターではよもやまをひらがな4文字にして、ハッシュタグどんどん発英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合はリエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス info@lie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は www.rie.london です。それから iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。